渡辺達夫。1916年、大正5年、1月4日生まれ、静岡県出身。静岡高等学校を経て、1935年、昭和10年、東京帝国大学法学部に入学。1939年3月卒業。1940年4月10日入営。陸軍経理学校に入る。1945年4月5日。ミャンマーのカンドゥにて戦死。陸軍士兵隊員。29歳。初年兵教育時代。軍隊内における諸規則、諸法則、諸慣習は、いわゆる軍事典範令に基づくものであって、その主なるものは、軍隊内務省、総典、軍人直輸、陸軍礼式令、作戦用務令、射撃教範などである。そのうち、いつの時代にもついて回るのは、軍人直輸と軍隊内務省、陸軍礼式令である。初年兵の第一歩から幹部候補生の周期に近い試験においても、必ずこれらについては諮問されるのである。したがって、これらについての常識は、入営者たる者は、一応は備えておかねばならぬものである。しかし、入隊前はその必要性を痛感せぬため、研究をおろそかにしがちになるのは残念なことである。これらをあらかじめ知っているか否かは、一生の運命を左右するくらいに重大なる意義を持っている。自分もこれらの典範令の存在は、増田から聞いていたが、その必要性を知らなかったために、入営前に研究することを怠った。しかし、わずかに軍人直輸のみは暗唱をしていたので、それが運命の岐路となった事例を次に書いてみる。入営日の翌日、第一回の素養試験が行われた。この試験の第一問は、直輸中節の功を禁忌せよというのであった。直輸の試験というのは非常に難しいもので、軍人に賜った直輸というのは非常に長文にわたり、報読のみでも20分ぐらいを要するものである。その文章に至っては、仮名を頼りにしなければ正確な読み方を成し得ない程度のもので、特に厳格な試験の場合には、原文に使用されている変体仮名もその通りに書くことを要求され、あるいはカタカナのこととあるところと、漢字のこととあるところ、カタカナのものとあるところと、漢字のものとあるところの使用区分を明瞭にするなど、完全を期するためには想像以上の苦心を要するのである。しかし、普通の試験においては、まず文句を間違いなく覚えておくことが大切である。第一回の試験ならば、文字くらいの語気は寛容されるものと思う。さて、この試験においては、自分はもちろん文字は完全でなく、文句も多少異なっていたが、曲がりなりにも書き上げることができたので、その後に幹部候補生採用の場合の合格資格を得たわけであるが、小学校以来同級で、早稲田大学まで出た富正は、直輸が全然書けなかったために、あたら優位の身をもって幹部候補生の資格を失い、6月の末、他の初年兵と共に、第一線に送られてしまったのであった。この時の試験の第二問は、軍規とは何ぞやという問題であり、僕はこれを全然白紙の問題として頭で想像し、軍規は軍隊の規律にして、 これをもって軍事諸藩の時効が維持されるものであると回答したが、この答案はゼロに等しきものであって、正解は砲兵、歩兵装典の綱領第四。軍旗は軍の名脈なり、戦場至るところ境遇をことにし、かつ諸種の任務を有する全軍をして、神、小水より、下一兵に至るまで、脈絡、一貫よく一定の方針に従い、終身一致の行動に、つかしめうるもの、すなわち、軍旗にして、その主張は、実に、軍の運命を左右するものなり、と、書かねばならないものであった。この後に行われた試験も、万事この調子であって、自分の頭で考えたこと。これを体内では私物装填と言っている。は通用しないのである。装填の文句を一字一句暗唱することを要求され、私物装填の介入を許されないことは、従来の考え方本位の教育とは、甚だしく見学があるのであるが。しかし、考え方によっては、装填の文句は、ある思想の最も簡明確実なる表現であることを考えれば、これを丸暗記することは当然の要求である。野放兵と今。それは、切っても切れぬ関係があり、人間よりも馬の方がはるかに大切であるとは、班長までも明言しているくらいである。したがって、初年兵の泣くのも、馬のことが一番多い。野放一門を牽引するには、万馬十二頭を要し、各中隊は四門の砲を有するので、各中隊の馬数は常に五十頭を下らず、自分の班などは十頭を担当していた。厩舎は、病馬頭、混合厩舎。第一、二、三、四、各中隊厩舎を合して六頭あり、おのおの百頭近くの馬を収容していた。厩舎の内部は通路を挟み、両側が馬房であって、馬はこの馬房内に根張りを持ってつながれているのである。馬房の柱には馬名と毛付け、馬の世話をする兵の名を記した木札を掲げ、その他、馬領給餌場の区分である、象または弦の札が掛けられている。初年兵は、上等兵や班長の引率で、厩舎内を一応参観をし、自分の毛付け場を覚える。物覚えの悪い者は、脅されたり、殴られたりして、馬名を覚える。自分の馬の名前を覚えると、次にその班全体の馬の名前を覚えさせる。新城、東壇、雷王、檜垣、葉桜、大層、などなど、これも苦心惨憺して覚えるのである。次に一頭の馬が馬形状に引き出され、馬に近づく方法、馬の足を上げる方法、馬体手入れ法などを教えられる。馬は非常に霊利な動物であるから、馬に慣れた者が近づくときは従順であるが、未経験者が近づこうとすると言うことを聞かないのである。馬に近づくには、オーラオーラと言いながら、馬の前方から次第に近寄り、頭に触れ、首に触れ、次第に胴の方へ行くのであると教えられ、馬に対する恐ろしさよりも、古年兵に怒鳴られる恐ろしさに、勇を越して近づいて行くのである。馬の手入れ道具は、毛節、金節、木節、鉄べら、低線刀、低油管などで、毛節、金節、鉄べらは、手入れ袋という袋に収容されている。手入れ法は、まず、馬の足を手と膝で抱えて、 蹄を上向け、鉄べらで丁寧の糞や泥をかき落とし、中を丁銭桶に水を汲んできて、布切れで洗い、清潔にし、やや乾燥したところへ、丁油を塗り、蹄の乾燥して割れ目を生ずるのを防ぐのである。丁壁も、お仏を洗い落とし、適度に塗油するのであるが、適度というのが、極めて難しく、塗り方が悪いと、何度怒鳴られたか知れないくらいである。丁銭が済むと、足を毛櫛で摩擦し、顔を拭い、肩から腰にかけては、金櫛をかけ、赤を去り、これに毛櫛をかけ、尻尾と縦髪は、木櫛ですくことになっている。貴様らは、一頭の蹄を洗うのに、何時間かかるのだ、とか、貴様らの擦り方は、ただ馬に捕まっておるだけだとか、ひっきりなしに、骨兵が傍らで小言を言うので、ここでも極度に気を使うのである。馬の手入れはこうした風に行うのであるが、手入れに移る前に、まず馬を馬房から引き出し、水飲み場に連れて行く。馬は水によって健康が左右せしめられると言われるほど、水は重要な役割を務めるのであって、簡単に言えば、馬が水飲み具合の悪いことは、馬の体に異常のある時であり、馬に十分水替えをせずして馬量を与えると、戦痛という消化不良を起こして、急激に平死してしまうのである。馬を水飲み場に連れて行くと、水録、馬の靴輪の皮紐を馬の口から外し、口を自由にしてやる。馬は鼻面を幾度か躊躇した後、水に浸し、キューキューと水を飲み始める。この時、毛付けは馬の咽喉に手を当てて、咽喉を通る水のごくりごくりという音を数えることを忘れてはならない。この一回のごくりという音は、水の約一合が、喉を通る音なのであって、この音が20以上触知できなければ、その馬はどこかに異常があるのであって、馬量も加減して与えねばならぬのである。この水を飲んだ数は、水替え表というものに記しておいて、絶えず注意しておかねばならない。馬の水飲量は、一回に2升以上、多いのになると、一斗以上も飲む。水を飲めば飲むほど良いのである。自分の毛付け馬がよく水を飲んでくれるときには安心であるが、首を振って水を飲もうとしないときは、あらゆる手段で水を飲ませねばならない。馬がこのように水を飲まないときには、水の上に襖、小麦の皮くずで馬の肥料を浮かべて与えるのである。襖は馬にとっては思考料であって、これに騙されて水を飲むのである。馬に水替えをすると、馬形状につなぎ、先に述べた手入れを始めるのであるが、この馬形状につなぐと、待っていたとばかりに、糞を山のようにするのである。馬形状に糞をそのままにしておくと、馬が全身交代するたびにこれを踏み、せっかく水洗いした蹄の中へまた糞がいっぱい詰まってしまうので、脱糞を見たら直ちにこれを覗かなければならないのである。一人が馬房から馬を引き出すと、他の者が馬房の中から馬の寝わらを乾燥場へ持ち出すのである。ねわら釣りという単価のようなものも一個あるのであるが、これを使用する2名の者以外の者は傍観しているのではなく、各自縄を拾い集め、ねわらを縛って引きずり出すのである。このねわらには馬の糞尿がおびただしく付着していて、手を触れるのも汚らしい気がするが、古年兵の鉄拳怖さに白作業員が、 糞尿で黄褐色になるのもいとわず、手でこれを抱きかかえて出すのであるが、馬房に厚さ50センチぐらいに敷き詰め、踏み固められ糞尿が発酵し、かなりの程度に温められている根藁を通路へ出すだけでも、並大抵のことではない。馬房から通路へ、通路から乾燥場へ運んだ根藁は、整然たるあぜを作って並べるのであるが、一個半の馬房の藁を広げると、30メートル平方ぐらいの面積となる。これを昼食前の手入れの時間に上下置き換えを行う。これを根藁返しという。三福。酷暑の成果、藁の歳末や糞尿が乾燥して人愛のようになり、砂塵のように飛散するので、目も鼻も口も作業衣も、たちまちのうちにこの洗礼を受けて真っ黒になってしまう。滝のように流れる汗が塵に汚れた顔に数畳の糸を引く。体は休みなしの労働に綿のように疲れ、口の中はザラザラして気持ちが悪くなる。根藁運びも根藁返しも、各藩競争で、遅い藩は古年兵の鉄拳を覚悟せねばならない。馬体の手入れが済むと、終盤上等兵が手入れやめという号令をかける。この号令が兵隊の耳に入るか入らないうちに、馬は一斉に飛貧と稲鳴き、前かきを始める。確かに、馬は人号を介するのである。手入れやめがかかると、馬を馬形場から解いて馬房内に入れる。その前に馬房の馬寮を入れるところ、これを食槽という。の中へ、煙幕、切りわら、および食塩を水で混和したものを入れてあり、上の柵の中に干し草を入れておく。馬は馬房内に連れ込まれるや、まだ水録をはませてあるままでガツガツと頭を食槽の中に突っ込んで食べ始める。これを口で叱りながら水録を外し、根張りをつけ、馬の傍らを素早く通り抜けて馬房外に出る。馬は馬寮を食っている間は人の近づくのを嫌って、蹴ったり噛んだりするので、そばを通り抜けるとき、よほど注意して素早く出なければならぬ。馬を馬房に入れ、水録と手入れ袋を馬房の柱にかけ、通路を清掃すると手入れは終わりであり、厩舎前に整列、軍歌を歌いながら中隊に帰るのである。厩舎の勤務員は、馬や終盤上等兵、および、厩舎本勤、厩舎夜勤などがあって、馬房の清潔、馬の衛生状態に注意をしているのであるの。一般に気の荒いものが多く、御舎藩の上等兵がなることが多い。初年兵はいつ鞭や青竹が飛んでくるかわからないので、戦々恐々たるありさまである。したがって、厩舎へ行かないで済むとなれば、どんなことでも喜んでやり、私益、手伝いは望むところであった。厩舎へ行かなくて済む者は、班長室当番、見習い士官室当番、および食事当番で、これらの勤務も楽ではないが、厩舎へ行かなくて済むことはありがたかった。これらの正規の当番以外に、臨時として、本部使役、麦つぶしの使役、兵器庫使役、獣医室の使役などあり、これらも皆ありがたいものであった。班長の注意にもあったように、我々の教育は極めて短期間の2ヶ月で完成するのであるから、 そのつもりでしっかりやれと言われたが、実に忙しい生活で、起床から就寝まで寸分のいとまもないような生活であった。入隊を2、3日すると、戦友というのが割り当てられる。これは、5年兵1人に対し、初年兵1人、ないし、2人ついてその世話をするのであって、この初年兵、5年兵の間柄を戦友と呼ぶのである。戦友の制度を設けてある趣旨は、初年兵の指導と監督、同時に、初年兵は、5年兵の身の回りの世話をするというのが本旨であって、もっとも理想的に行けば、指導能力を有する者が理解ある指導をし、時には初年兵の仕事を手伝ってもくれ、いわゆる軍隊家庭の実を上げることができるのであろうが、実際はあまりうまくいっていないのである。中には親切なものもあって、影になり、日向になり、初年兵をかばい、他の5年兵には、その戦友の初年兵には、一子も触れさせないというものもいたが、なかなかそういうものばかりではなく、かえって自分の戦友ばかりをいじめてばかりいるものもあった。初年兵は、戦友になるべく古参のものを有していることは、極めて有利であり、成り立ての一等兵などに当たったら、骨ばかり折れて得なことは一つもないのである。自分の最初に定められた戦友は、中泉の出身の床屋で、三岡豊という小柄な一等兵であった。優しい人物ではあったが、一等兵の悲しさで、気球の場合の役には、立たなかった。夕食が済むと、初年兵の日課は、兵器、被服の手入れである。まず、自分の銃剣と専用のものとを、隅から隅まで、塵をほじくり、次に、38式基準、38式歩兵時、明治38年に作られた、陸軍の単発銃を、同じく、塵を払い、スピンドル油という油を塗るのである。これが済むと、次は、長花、偏上花の手入れ。白砂磨き、靴は鎖磨き等々。これを終えるには、少なくも1時間ぐらいを要するのである。入浴へ行く時間を割き、司法へ行くのも断念して、手入れしたこれらの、被服兵器は、点呼後必ず検査があり、その度ごとに手入れ方法はデタラメであると言われ、いろいろな苦痛極まる制裁を受けるのである。4月の20日には馬検査を初めて体験した。野砲には馬検査が始終行われて、5年兵も班長も初年兵も成績を上げるためには、その苦労は並大抵のことではない。馬検査当日より1週間くらい前から馬の手入れの時間が長くなり、大いに気合を入れてやることを強要される。検査で最も重要視されるのは馬蹄である。特に馬蹄の内面、蹄差が不潔のため不乱することが多く、蹄差不乱は平常から手入れを良好にして予防するか、もしこれになった馬は、極力治療に努め、検査までには治癒させておかねばならないのである。低砂不乱を出した藩は、非常な恥辱であるから、班長をはじめ5年兵は神経質になって、美観馬の受付を叱責するのである。検査の要点の中には、栄養という項目もあるが、これは応急の処置を講ずるわけにもいかず、おつや兵でも文句は言えないのである。手入れの成績は、たてがみとか尾の毛を分けてみて、赤の全然付着していないことを要求され、これがためには違法ではあるが、 馬を洗濯石鹸で洗うのである。栄養、手入れ、蹄の良好の三拍子揃った馬が多いほど名誉なのである。馬質の良好な状態保持のためには、こうした苦心が払われるのであるが、このためには、諸年兵の肉体的苦痛は想像以上である。馬検査の要領は、手入れの済んだ馬を登録簿の番号順に並べ、これに革水録をかけ、検査官の前に八階で書かれた四角の枠の中へ引き出し、その馬の毛付けが前に馬に面して足を開き、両手で音飼いの両端に出ている靴輪をつかむ。馬の名前を大声で呼び、さらに周壁を言う。例えば、檜垣、紅壁、周壁、交代壁と。第一検査場では、蹄の検査で補助者が足を上げてみせるのである。第二検査場は、栄養及び手入れ状態。第三検査場では、性能検査で、毛付けは馬を引いて、救歩するのである。救歩の際に、馬を急に停止させるために、助手が出ているのであるが、これがたびたび馬に蹴られ、負傷するので、助手に当たる者は、戦々恐々たるありさまだった。馬の毛色は、影、栗毛、青毛、土地くりえ、とうとう、いろいろあるが、純白、月毛は敵から好目標にされる関係で、軍隊の馬として好まれないということを知った。軍事典範令。陸軍には各兵科ごとに、例えば、歩兵装典とか、騎兵装典とかいう装典。戦闘原則及び方法、軍事教練の正式を規定した教則書があり、また、剣術教範、体操教範など、十科ごとの教範がある。その他、軍隊全般にわたって作戦用務令、あるいは内務についての心得を書いた、軍隊内務令があり、これらを一括して、典範令と呼んでいた。軍人勅位。1882年、明治15年1月8日の軍人勅位は、帝国軍隊のもって根幹となすべき最高典範であった。我が国の軍隊は、よよ天皇の統率したもうところにぞあるから始まって、大元帥としての天皇新卒のもとにある帝国軍隊の遠隔とあり方を述べて、この中の下級の者は、上官の命を受けたまわること、実は、直ちに朕が命を受けたまわる義なりと心得よという一言が、軍隊内における絶対服従の根拠になっていた。一つ、軍人は忠節を尽くすを本文とすべしに始まる、忠節礼儀。武勇、信義、質素の五箇条は、日朝日夕、点呼で繰り返し、褒章されることになっていた。また、朕は、何時ら軍人の大元帥なるぞ。されば、朕は、何時らを孤高と頼み、何時らは朕を当主と仰ぐ、と、天皇と軍人を直接関係づけた一文は、後に、統帥権独立の根拠とされた。さらに、軍人勅位の義は山岳よりも重く、死は皇后よりも軽しと覚悟せよ。その操を破りて不覚を取り、汚名を受くるなかれの忠節の精神と、1941年1月に出された先人君の生きて旅衆の恥ずかしめを受けず、死して在家の汚名を残すことなかれの教えは、捕虜になるくらいなら潔く自殺することをし、そのために 民間人の沖縄戦の集団自決、サイパン島のバンザイクリフの闘神などを含む多くの悲劇を生んだ。幹部候補生と観光忌避。陸軍では中等学校以上の卒業生は志願により幹部候補生を経て将校、公主、または下士官、乙種になる特典があり、戦局の拡大とともに志願制は事実上の強制となった。少数の学生兵はあえてこの特典を観光試験の拒否または意図的な不合格の選択で忌避して下級兵士の地位にとどまった。戦争に疑問を持ち、幹部としてその戦争を積極的に担うことを忌避した場合と、特典で服務年限が延長されることや、下級将校の戦死率が兵士より高い側面もあったことから、明確な戦争認識は持てなくても、国家の当然の負託に応えるより、自分の命と人生を優先したいと考えた場合がある。なお、海軍では、高等学校、高専、大学予科以上の卒業生が、志願により予備学生となり、兵や下士官を経ずに、海軍予備少尉に任官される特典があった。福永五郎。1916年、大正5年、5月20日生まれ。千葉県出身。早稲田大学第二高等学院を経て、1939年、昭和14年、早稲田大学政治経済学部に進学。1941年1月10日、入営。1945年2月10日、ソロモン諸島のブーゲンビル島にて戦死。28歳。大神田大帝。たびたびのお手紙、感激のほかはありません。入営以来20日間、初めて大帝へ筆を取る機会を得ました。軍隊生活を送ったことのない大帝にはお分かりにならないでしょう。初年兵には、夜9時半消灯と同時に床に入るまで自分の時間は1秒たりともないのです。もちろん勉強する余裕は全然ありません。わずか1週間に2時間の教練をあれほど嫌悪していた自分はこのまま死ぬのではないかと思われるような猛訓練の時が一番人間らしい気分になれる現在です。これは何を物語るのでありましょう。軍隊。それは予想していた何層倍もテリブルな恐ろしいところです。一か年の軍隊生活はついにすべての人から人間性を奪ってしまっています。二年兵はただ我々初年兵を奴隷のごとく、否、機械のごとくに扱い、苦しめ、いじめるよりほか、何の仕事もないのです。噂に聞いていた、汽車遊び、銃爆撃機遊びなど、やらされました。毎晩のように、ジョーク、兵営内で履く、革製のスリッパが、うなりを生じています。剣座屋で殴られて、4針も縫って入院した者さえいます。五丁くらいは、もう神様です。僕の所属している裸隊は、いわゆる馬中隊で、高射機関銃を扱っていますので、馬の手入れが大変です。今の二年兵は、昨年の2月1日に入隊したのですが、1か年間外出を許されなくて、僕たちが入隊した最初の日曜日に、1か年ぶりで、シャバ、軍隊の外の世界の空気を吸えたほどです。 裸体には初年兵53名中半校、幹部候補生の有資格者が21名もいます。連隊全部500名の初年兵中幹校の有資格者は約半数の250名もいます。さすがは特化部隊だけあります。21名の有資格者中、約10名ほどは入隊前にすでに勉強してきています。すごいのになると、鈴木部隊に入隊が決まるや否や、放射機関砲の勉強をやり、300くらいの名称を暗記してきています。観光生だけを集めて、たびたび素養試験をやりますが、いつも僕は惨敗を喫しています。入隊前に、キケイラと本屋で見た本は、21名中、4名を除いて皆勉強してきていました。残りの4名も、僕もその一人です。断然、観光だと本を取り寄せて猛勉に取り掛かりました。僕は真夜中にそっと起き出して便所の中で勉強しています。一日平均4時間くらいしか眠れません。しかし、入隊前に勉強してきている連中に適することは不可能のような気がします。他の中隊に比較して、裸体は馬がいるために、馬の世話に時間がかかり、徹底的にハンディキャップになり、昨年は中隊中、12名の有資格者中、わずか2名しかパスしてはいません。王冠だけ。今、僕は便所の中でまた書き始めました。10時半に講堂から眠るべく追い出されたのです。実は、今日から10時半まで遠投が許され、講堂で1時間ばかり勉強が許されるようになったのです。それで体型に筆を取ったのですが、中途で10時半になり、今、便所の中で続けて書き始めたのです。観光はどうやら絶望のような感じがします。あの問題集を完全にマスターした人に到底太刀打ちできそうもありません。観光の試験は4月の初め頃だそうです。いいと思っていた声優もいよいよ本性を表してきました。一日に2回くらいの割合で殴られています。兵営内には一人として人間らしいものはいません。自分も人間から遠ざかったような気がします。手紙は入隊した夜書いたおじ宛ての3通以外は、清水圭と母と兄へ各1通ずつ書きました。弟の高校のことも気になりますが、書く暇がありません。兄へは面会に来てくれろと書きました。面会はかなりルーズですから、日曜日なら大概3時間ぐらい喋れるのです。4日前の日曜に兄が来てくれました。先週の日曜、やはり便所の中で母へ手紙を書いたときは、涙が止まりませんでした。母には元気で張り切っているとは書きましたが、僕の気持ちは死人同様の悲惨なものです。こんな手紙を書いたのを2年兵にでも見つかれば、おそらく殺されるでしょう。他人から来た封書は、その差出人の名を記入されます。自分のことばかり書きましたが、どうか王冠だけ頑張ってください。太蔵さんにも頑張るように。14、5名の友人から手紙が来ていますが、全然返事を書く暇がありませんでした。石井くんに会いましたらよろしく伝えてください。彼からももらいました。では、失礼します。まっぴつながら、おじさま、おばさまによろしく。昭和16年 2月1日、五郎、慶次郎慶次。川島直。1916年、大正5年、1月17日生まれ、埼玉県出身。東京農業大学予科を経て、1937年、昭和12年、同農学科進学。1940年卒業。1940年12月1日入営。中国の華北駐屯部隊編入。1945年1月30日。中国の江西省にて負傷。2月3日戦死。陸軍中尉。29歳。昭和18年1月31日、晴れ。夜中1時半、本部よりの電話に接し、5時半、凍てつく寒夜を残雪踏んで討伐に出動。中沢隊の1兵が1シナ人を岩石で殴打し、頭蓋骨が割れて鮮血にまみれ地上に倒れた。それを足毛にし、また石を投げつける。見るに忍びない。それを中沢隊の将校も冷然と見ている。高木少尉の差しずらしい、冷血感。罪なき民の身の上を思い、あの時なぜ遅ればせでもよい、俺はあの農夫を助けなかったか。自責の念が起こる。女房であろう。血にまみれた男に取り付いて泣いていた。しかし、死ななかった。軍隊が去ると立ち上がって、女房に支えられながら、とぼとぼ歩き去った。俺の子供は、もう軍人にはしない。軍人にだけは、平和だ。平和の世界が一番だ。戦いに敗れたら、日本人が敵国からこういう目に遭わされるのだ。絶対に戦にだけは負けてはならん。2月10日、晴れ。民心把握について、師団司令部より訓示が来た。まったくだ。威圧と恐怖手段のみでは、統治は不可能だ。従来の駐屯部隊の暴虐は一騒動来なければ不思議なくらいだ。シナ事変は陸軍の勝手な功名心により勃発した戦いだから致し方もない。二連隊の将校以下24名が部落民に殺されたという事件が起こったが、来るべきものがついに来た感じだ。7月19日、晴れ。予備将校と現役将校との際は、芥川龍之介の主樹の言葉の勝利を思い出させる。現役さんの仕事は、一に無計画と無準備の甚だしさにある。単純な無邪気さは、全く勝利に近い。かような体調を上に持つ、体付き将校の苦労をしみじみ感じ。篠崎次郎。1910年、明治43年、3月2日生まれ、奈良県出身。同志社大学予科を経て、1931年、昭和6年、同文学部、英文学科進学。1935年卒業。1938年4月。補充兵として王将。中国の華中へ従軍。1940年5月、召集解除。1941年8月、再度王将。 1944年1月18日、当時イギリス領東部ニューギニアにて戦死。陸軍歩兵伍長、33歳。昭和13年9月25日。今日までの妻よりの頼りを総合して、長生の気になりながら、この暖かく待っていた事実の結末を見る。妻の身体に異常のなかったことだ。行けるに、我の二つとなき事故を、この魂を永久に存続してくれる我が子を、まだ待ち得ない身であるということを。内地より一足早く大陸の冷えは訪れ、すっかり秋となり、アンペラ草で作ったむしろやござ。アンペラのままでは少し寒いくらいのこの夜を、一人そんなことを考え、寂しく寝られぬ干渉の夜を過ごす。昭和14年3月15日付、久子夫人への手紙。復興都市 N 氏も相変わらず潜入分子活動し、前氏は悪化しつつあるようだ。上海のテロ化と相通じて、党氏と相対応して近郊の守備地区も大討伐をやっている。今日は不幸なニュースを書かねばならぬ。というのは、竹村隊。上陸当時属していた中隊は、市より15里東方の山中の部落にいるが、突然敵主力と衝突。直ちに討伐に移ったところ、二日三晩の追撃戦に多数の行方不明と戦死を聞いたが、本部への確報により、中隊だけでも20名と判明。思わず黙祷を捧げた。他の中隊でも相当出して、あの大隊は再起不能に陥っているそうだ。朝夕、仏前にどうか英霊を弔ってやってください。同じ軍服、誠意のみ。万感この後も哀悼の一日を送りつつ、自分は本部にこんなでいいのだろうか。すまない、すまない。戦友の悲しみ、戦友の悲劇をわざわざ体験し、苦しき極み。しかあれど、ただ小生は今静かに思い、本部要員としての責務を指示に感じる。歯を食いしばり、情報事務に一意奔走するつもりだ。今夜は月の美しい夜だ。僧侶の身に戦友の不幸。自分は、もし、妻はどうなるだろう。生涯自分の妻であってほしい。永遠に。独りよがりかな。月に物を言ったんだよ。失礼。昭和14年10月1日付、父親への手紙。国書も去り、再び秋の冷えを大陸に迎えます。幸い、健康に恵まれ張り切っています。窓越しに見える某山。某門の攻略当時の激戦の跡を眺めては、感傷的な、また感激的な気持ちに打たれています。3000年の悠久の伝統を有する品を蝕む小政権、小解析政権打倒の聖域に参加。今は地下に眠る先輩も伸びゆく新日本を見て微笑んでいることでしょう。当時の治安の回復は目覚ましく、小生上陸当時の1年前に比し、雲泥の差があります。全く感慨無量です。 在留邦人もなかなか鼻息荒く、先日は繁栄大使運動の市中行進などやっていました。小生も本部において警備討伐の傍ら宣伝専務をやり、敵側の戦意喪失の好機会につけ込み、民心集乱に懸命です。小生、特に宣伝の仕事にて、ビラ宣伝物、宣伝資料の収集、発送等、多忙ながら面白くやっています。今も遊撃隊春道地区に散布のビラの構成を終わり、荷造りしました。その他、新聞ニュースの一切を担当し、及ばずながら見落としてご報告しています。報告によれば、相当戦果も収めています。ここ、長江の南岸地方、江南戦線の治安維持も近いことでしょう。治安の回復に比し、いつも考えることですが、市内一般領民こそかわいそうです。民間に流通するユダヤ系の残兵。1935年、蒋介石政権がイギリスの協力支援を得て平成改革を行い、中国の法定貨幣として発行した紙幣のこと。砲兵暴落により、貨幣価値の低下により、生活にあえいでいます。しかし、これも、誤れる小政権の議員輸出と並行して、英国がシナを植民地化せんとする誤った外交政策と貨幣制度の結果でしょう。民衆にすれば、自己の生命、財産保護のため、公平維持に努め、小政権を信頼するのは当然のことでしょう。この点、賢明なようで、側面、誤った小政権の外交政策、すなわち共産主義、またはその政権を容認する政策。要求政策を取った1936年12月、西安に駐屯中の張学良の旧東北軍が蒋介石を監禁。国境合作による抗日民族統一戦線結成の契機となった事件。西安事変以来、第三インターナショナル、コミンテルンの石化工作に援助を与えた点。共産党を利用戦として、戦列外にあって、臨機に味方を助けたり、敵を攻撃したりする部隊。遊撃隊に利用せられた、今日大勢の動くままに、自業自得の体となった、シナの戦地に来て、抗日思想の根強さ、第三国の経済的援助と野心に今さら驚きました。日シの共同体への基本指導こそ重大課題です。独ソ不可侵協定の折柄、いよいよ日本も独自の立場を歩むでしょう。昭和17年3月31日付、久子夫人への手紙。北朝鮮には春が訪れてきた。家中、中子への最初の王将の時と違って、子供という何よりも美しい愛の結晶物を得ている現在。我々は海越え山越え愛離れていても、以前に増して、心温かいことを感ずる。この天地の創造物をいかに育んでくれるか、一生の事業と修養とするよう常に君に言い伝えながら、自分は総動員体制の中で直接戦闘員ではない一般国民、15人こよなく美と喜びを感じおれる幸いを心から喜んでいる。最近、文部省が中等学校の英語を廃するとの記事を見たが、何とも言えぬ為政者への反感を感じるのだ。アメリカでは日本と戦争が起こってより、日本研究熱が きっと激しく台頭しているに違いない。敵に加担とする者、敵をよく知らねばならぬのではないか。今こそ英語をもっと普及し、一層敵国を国民一般に知らさねばならない時だと声を大にして言いたい。かつて中止にて新聞班に活躍していた際、参謀へ毎日英字新聞の特に大切と思われる記事にアンダーラインを引き翻訳をして毎日提出したが、あの際だって戦争責任者よろしくこの方面の知識を自分にて得られんことを念じたのだったが、今こうしたことに対してさらにその感を深くせざるを得ない。寂しき至りである。昭和17年師走、久子夫人への手紙。戦況日々に激しい南の戦線に出ることとなる。元より待機していた身には当然かもしれぬが、直面してみればやはり誠意のボンボン兵である。いな、凡人以下の人間である。目をつぶってみる。頭に浮かぶものは、愛らしい子供、妻、父、母、妹などが、門出の前夜、私を未亡人にしては嫌と言った君の顔が目が忘れられない。人間二郎として、篠崎二郎家を建設し、初期の目的にまで盛り上げる熱と決意を持ちながら、今、正義の身だ。しかし、いつも君の全部は心に銘じている。何か折りあるごと、常に頭に浮かぶのが、君の全部です。あれもしたい、あれもせねばならぬ。あれだけはしたい。あんなことはもっとしたいと、なかなか希望多く、理想高く、君以上に、生に対し、人生に対し、欲張りかもしれぬ。長年積んできた浅いながらのこの学識と築き上げた人格をもって自分の力相応に社会的に思う存分振る舞って何かの形の役立ちを見なければ生まれてきた甲斐のなき苦しみをしみじみ感じてはじっとしておれないんだ。しかし、今厳しい戦いに純粋な国家への思いをのみ、持った誠意へのお預けだ。生死の運命とともに、凡情と戦い、愛国の心にと清められた我が心は、ここまで高められてきたんだ。様々の心の苦しみと戦い、結局心を欺瞞したのだろうか。いな。そう思いたくはない。一切の心の葛藤に打ち勝ち、素直に愛国の誠だと考えたい。ただ、君に願っておくことは、我が生死の問題を超越して、常に君が結婚当初の感激に生き、心身ともに、律美と健康美に生きていってくれることのみです。数々の思い出を心に育むことにより、生あり、帰れる日が来れば、その時、新たな感激こそ、我が生涯通じての極みだと思う。禅の品事変の際より、もっともっと深みのあるものと思っている。留守の安泰を祈ることは、結局、君と愛児の無事を祈ることであり、君と勝つことへの愛着である。もちろん自分を各荒らしめてくれた両親への限りなき感謝は別として。広いこの世界に君という後半旅者を持ち、勝つ子という愛し子を持ち得たことは自分の最も幸福なことである。君はいつも言うように、常識家で健康で美人だからという簡単なものではない。 自分の理想の一端を受け持った性質は、自分の理想に向かって思うように妻教育に同化されてくれた大切な我が心の太陽である。すなわち、そうして出来上がりつつある、君の要望、性格、気質などのすべてが何よりも美しく感じ、好きなんだ。おそらく世界中に無比なものに見えて仕方がないのだ。ほとんど王将生活により別居をやむなくされてはいるが、君のそばには勝子があり、その生育を見る一方、苦しいこと、辛いこと、困ることもあろうが、しっかりとしてくれるように。生命への自信を持って南へ行くつもりだ。どうか現在の君のままでよい。そのままの精神と健康が欲しい。静かな中に情熱に生き、情熱の中に静かな性質の持ち主であって欲しい。君の顔が浮かぶ。情熱的な黒目がちの目、キリッとした中にも愛くるしいまで引き締まった口、ふくよかな胸のあたり、君の幻が浮かんで消えない。ああ、めめしい気持ちを去らねばならぬ。孝子の憂いさらになし。体の調子も至極順調。一位、待機任務の任を終え、命により、やし茂る方面に出ることとなったこと。全く男子の本懐。お召しとあらば、皇軍の一人として、誓って恥じざる覚悟にいる。苦しい覚悟に。すべて、時の流れに、運命に任せゆく。任運無さ。人為に頼らず運命に任せる。父のよく言った言葉だった。国力を疑うことなく、ひたむきにこの大見草、価値がためゆく一人としての任務に強く行くこととする。